耳から取れるむくみ取り耳薬ラジオ、
ぐすラジ、
いらっしゃいませ、こんにちは。耳薬ラジオは店長の
玉純こと玉城純と
看板娘のあずあずこと能目あずさと
アシスタント愛でお送りいたします。
はい、こちらの3人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組です。この番組は泉崎ファミリー歯科、あさとバス停前フルーツショップ、チュンチュン堂ウィズやぶさち、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしています。さあ本日はですね、はい、9月30日分ですね、はい、の収録放送です。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ、
はい、早速ぐすラジの紹介をさせていただきま す、はい、ます。体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらうための健康情報番組です。むくみって不健康の象徴ですよね。あなたの体むくんでいませんか？ぐすラジでは心と体のプロ、メインパーソナリティの2人と、愛がここ沖縄那覇から健康に関するさまざまな話題を、時にはゲストを迎えて、時にはゲストを迎えてお話しします。
はい、
自分と家族の健康を守れる人を増やしたい、そんな思いでお送りする耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ、ぜひお楽しみください。
はい、お付き合いください。さあここでメインパーソナリティ自己紹介いきましょう。
はい、店長玉純こと玉城純です。理学療法士という資格を持っていますが、理学療法士にとどまらず、自費のサロンやったりとか、後進の育成など、沖縄県民が全員健康になったらどうなるんかなって妄想しながら日々実践しています。よろしくお願いします。
はい、
あずあず。
はい、私あずあずこと能見あずさはですね、沖縄のメカルというところにサロンを構えておりまして、温活アロマ、体を温める温活ですねと、アロマを通してですね、心や体をにの健康に、なれるようにって、自己紹介下手くそで今日ね。
今日ね。
とりあえず
バランス取ってどっちかが調子悪い
カウンセリングをしたりとか、あとはその施術ですね、このリラクゼーションとか施術を、したりしています。さあそして、
はい、私愛は、柔道整復師として、整骨院の方で骨折、捻挫、打球打撲、座礁って言って肉離れとかを、お怪我のサポートを毎日行っています。
はい、今日はこの3人でお送りします。耳ぐすいラジオ、よろしくお願いします。メニュー発表は CM の後にしたいと思います。よろしくお願いします。
沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨模型当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
脳卒中肩麻痺専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
な頭からバラバラだな。
いやいやいや、ちょっとびっくりした今、はいはい、合図に何も反応しないアザーズあれみたいな。
大丈夫です大丈夫です。
はい、というわけでね、本日のメニュー発表したいと思います、はい、
今日のメニューは家事育児の 手の抜き方。
はい、それで健康になりましょう。
はい、イエーイ。いやー、まあ、今日はね、うん、アシスタントの愛が久しぶりに収録で来てくれてるから、
ね、久しぶりです、
はい、ねね、
そうですね、
レディースデー、レディースデー、ママなので、
ママ組、
ママ組
どうぞどうぞ
ママ組ママ組っておいしそうなんだ
ね。おいしそうですね。食べ物みたい、
食べ物みたい、どうでもいい
どうでもいい、ね、どうでもいい。
愛は子供は、俺
ママ組ってグミの方なのね。食べ物なの。
もうちょっとグミの状態終わった、
ね、終わったね。はいで、
はい、まず一歩遅れてる。今からグミの話題引っ張るんかいみたいな。
で、はいはいはい、
で愛は子供がね、
はい、うん、3歳と1歳半がいます、
はい、まだまだかっちっちゃい ね。
でもアズアズもいますよね、うん、お子さん
は。私は5歳と3歳です、ね、
そんな中でね、
そう、
家事しないといけないですからね。
そうそうそう、だから心と体の健康のために手抜きをしようっていう話を、うんうん、今日は
テーマ、
そうですね、
テーマに行きましょう、う
ん、はいはい、
その前にちょっとグスラジのね、
はい、
やってるちょっと説明をしたいと思います、はい、FM 那覇さんから毎週月曜日の15時、昼の3時ですねから放送しております。生放送もやってますけども、本日は収録放送でやってます。収録の模様は Facebook のライブ配信などでやってます。生の時はツイキャスもやってますけど、本日収録放送なので Facebook ライブのみやっております。で、聞き逃してしまったっていう人は YouTube もしくはポッドキャストで過去の放送分をいつでも聞いたり見たりできますので、ぜひ耳ぐすラジオと検索してみてください。はい、でリスナーの皆様から、これが知りたい、こういうテーマにしてほしいっていうような健康に、ね、関する話題、疑問質問、番組へのご感想などをお待ちしております。メッセージは、耳ぐすいラジオのホームページ内のお問い合わせ、お問い合わせから、メッセージをいただくか、ぐすらじ .780@gmail.com、 ぐすらじ .780@gmail.com までメールをお待ちしております。よろしくお願いします。
はい、
はい、
ということで、うん、皆様からの家事育児、うん、
はい、
こんなことに困っています、
困っている、
はい、
これってどこまでやったらいいんでしょうかとか ね、
逆にこれはうちはやってないよっていうね、
う
んうん、手の抜き方とかも ね、
は
い、教えてもらえれば、
何でもメッセージをいただきたいなと思います。たまじはぜひこの独身男性として、
はい、
今後のために、
そうですね、まあ、独身男性って手抜いても誰も言われないですからね。
確かに、うん、そう、ママはね結構やっぱりどうしてもちゃんとしなきゃ呪縛が
ありますね。
どうしてもね、その、うん、何、家族がいたりとか、
はい、
旦那さんの方の家族がいたりとか、まあ、自分の家族がいたりとかね、うん、どうしてもこうね、人が来たりする場面も多そうですもんね。一人暮らしの男性に家に来るって友達とか後輩とかです
か。確かに確かに、
後輩に別に気づかないです
からね。でもうちあんまり人来ないかもな。
あ、そうか、じゃあ大丈夫、じゃあ大丈夫っていうか、まあね、こう何、ぐちゃぐちゃにしてても言われたりする人もいるじゃないですか。
ぐちゃぐちゃにしてる現在
なんかね、ほら、
はい、
こう姑さんが来てとかね、
うん、
そういうのがある
いますから、ね、
人もいるらしいですよね、うん、そうすると、ね、
突然来るみたいな ね、
あ、そうですね、
うんうん、突然来るみたいな。
二重ロックしときたいですね。
いや、まあ、家族ですからね一応。
あ、まあね、
いやでも私の周り、ね、意外に出ないって人めっちゃ多いんですよ、う
んうん、それはエルスってこと。
エルスを家汚いし、
そうなんだ、
連絡なかったからするみたいな。
おー、
それが一人とかじゃない、意外にいるんですよ、結構。
でもそれやだってやってられないですもんね。
ってことだと思います。
全部答えてい
たらね、それもね、手を抜く方法ですよね。
そうなんだ。
仲が悪いとかじゃないんですけど、やっぱ急に来られて、やっぱ家も汚いし、
うんうん、
もうちょっと寝ときたいし、
うんうん、
手を抜く
ピンポンってきた瞬間急に動きが止まってきた。
でも、
ね、ない。
そうそうそう
でもびっくりしますね、イルス、あ、イルスじゃなくて、その何、急に来るって。
そう、いや結構多いですよね。
あ るんだ。
あ、でも私うちはないですね、
まあ、うちもないけど、
ね、
あ、そういう、でもある人がいるってこと
は多いです。そう、聞くことは意外に多いですよね。
うん、今向こうも良かれと思ってですよね、多分。
なん
か、
そうなんだ。
例えば子供がちっちゃいとか、大変でしょって言って手伝いに来てくれる。
そういうことか。良、
う
ん、かれと思ってるん
だ、
ね、
そうそうそうそう、全然。別になんかそういう嫌がらせをしようとか、負担をかけようとかっていうんじゃなくて、ただ単純に子供がちっちゃくて大変だろうから 手伝いに来たっていう、
あ、そうか、善意っていうか、こう助けてあげたい思い、うんうん、だけどこう、そうなんだ、難しいですね。
なんだけど、ね、やっぱりこの嫁さん側からすると、うん、家汚いしみたいな、うん、そうそう、
あ、
今子供落ちちゃうしみたいな、そう、せっかくね、
タイミングがね
みたいな、
あるから、
あるから、
うん、なんかあの西野さんってキングコングの人、あの方が、うんうん、差し入れハラスメントみたいなことを言葉でなんか言ってて、あの差し入れ、例えば食べ物とか、うんうん、良かれと思ってたもらったけど、いや、こもそもそも嫌いだしとか食べる暇ないしとかって言ったらもう捨てなきゃいけないから
うんうん、うん、
その善意はむしろダメだよみたいなのがあったりするんですけど、
またちょっとそれと近いかも、
うん、近いかもしれないですね、うん、相手としてはいいと思ってる、
思ってるけど、
もうちょっと寝たいしみたいなね、
うん、とりあえず汚くてもいいから、うん、自分のペースを満たされるのがやっぱり大変だったりね。
そうですね、それがストレスになっちゃったりしますよね、う
ん、まあ、一つの手としてイルスね、うん
うん、イルスも、そうですね、
イルスでいいじゃない、でもね、
うん、いいと思いました
、
まあね、うんうん、
と思います、
うん、そうそうそう、掃除とかね、んどんぐらい、あの4人家族だとね、多少何部屋かあるわけじゃないですか、
はい、
うんうん、
ね、だ掃除とかも大変になってくるじゃん、1部屋とか2部屋だったらまだね、
うんうん、
まだマシだけど、
うんうん、
だから子供が汚したりとか、
はい、
ね、何おもちゃで遊んだりとか、うんうん、子供の時おもちゃ広げて遊んでましたからね、毎日ね、
そうよね、そうそうそうそう、うん、ちなみに愛、
はい、
おもちゃの片付けどうしてます？
しません。
まあ、そうだよね
それこそ
そうだよねって言ってるっていう
すごい直近で3週間ぶりに昨日片付けました、
うん、でもそもそもさ、おもちゃを片付けるっていう感覚がすらなかったりする、
は
い、
あ、そうですね、そう、もう散らかって当たり前の許容範囲なんですよね、
うんうんうん、
だから、うん、珍しくなんかちょっと片付けてみるかみたいな思ったのと、うん、なぜか散らかしている息子にママお部屋汚いんだけどって言われた
ガ
えみたいな
そうだねみたいな、
誰のお荷物かなと思いながら一応言われたんで、一緒にお片付けっていうの練習としてやってみましたけど、
う
ん
う
ん、
そうだから、お片付けってね、結構テクニックがいると思うんですよ、
うん、
なんか今こんまりさんっていう人がもう世界で呼ばれてます、はいはいはい、すごいですよね、うん、とか言うぐらい片付けってやっぱ難しいよね、
うん、だから私の周りにも整理収納アドバイザーの方とかいますけど、
うんうん、
やっぱ勉強してないからできないのは当たり前って言ってた気がする、
うん、あ、なるほど、
そう、整理収納、
整理収納について、
そうですよね、だって学校でな、うん、学校っていうか、うん、なんか収納ってこうしたらいいんですよとかっていうのを習ったことないから、
う
ん、
片付けってどうやるのって、
うん、
どうやるんだろう、うん、みたいな、
母親
として
そうですよね、片付けってどう、それをまた教えないといけないですもんね、片付けって、
う
ん、
そうね、
ま
あ、う
ん
う
ん、
やっぱ定位置管理ってすごく大事じゃないですか、仕事だったらできるんだけど、うん、家でできないんだよね、
わかります、それ
分かる、
めちゃくちゃわかります、私も職場めっちゃきっちりしてこれはここに置くって決めて、うん、でもあくまで職場だし、みんなが使うとこじゃないですか、うん、自分の、うん、スペースになったらもう鍵なんてどこに置いてるかわかんないです、
なんだろうね、あれね、職場はできるもんね、仕事とかね、
まあ、そもそも物が多いと、
うん、
あと動線を考えて配置を決めていない、
その辺ね、
配置決めてない、
うんうん、そうね、
そう
床に置いちゃうと、ね、どんどん、ね、動線が変わるからね、
はい、
効率悪くなったりしますからね、
うん、だから我が家も片付けに関してはもう、うん、あのあれです、あの洋服ダンスあるじゃないですか、あのチェスト、
うんうんうん、
チェストがおもちゃ箱になってます、意味わかりますか、
わかりますなるほど、
チェストがおもちゃ箱になってる、
うん、あ、そのバーって入れればいいってこと、
そうそうそうそう、あの下の段が次女で、うんうん、上の段がお姉ちゃんみたいな、
あ、なるほどなるほど、
で一番初めの頃はちゃんとタオルとか、
う
ん
うん、はいはい、
お洋服とかチェストに入れてたんですけど、うん、まあ入れるのめんどくさいですよね、
うんうん、
チェストに入れる、またどうせ出すのに、
うんうん、
出したらぐちゃぐちゃになるしっていうのに、結局出してばっかりになり、
あ、はい、
しかも出されますからね、
そうそう、
子供たち、
そう、子供たち
出してますから、ね、あ、そ
う
かそ
う
か、
そうそうそう、もうそこはもう空っぽにして、
うんうん、
もうじゃあ、あの、あなたたちのおもちゃ箱はここね、ここね、
なるほどなるほど、
だから片付けるときは出したら自分のところに大事なものは自分のここの引き出しに入れときなさいにして、
なるほどなるほど、めちゃくちゃいいですね、
いいね、
そしたらなんか自分のねスペースっていうのがあって嬉しいですもんね、そうそうそうそう、子供って
ね、おもちゃ小さい頃とかレゴを、自分レゴとか、
うんうん、あの
電車とかよくやったんですけど、レゴを自分で片付けなくて踏んだ時の地獄とか、
痛
ぇ
みたいな、
その後片付けようと思うんですよね
その時だけは、
あの時だ、そうそう、その時
だ、その時だけは、
そうそう、数週間とかね、
数週間くらいは片付け そうだからお片付けって結構難しいから、うん、もうあのこまごま片付けなくていい状況を作るって
確かに、う
ん、本当レゴももうなんかこんな大きいガランって繰り返すようなやつものの、うん、あれも衣装ケースあ、どうぞ、うちも衣装ケース、衣装ケース、中身が見える衣装ケースに入れて、
うん、あ、やっぱそうなんですね、
衣装ケースですね、
衣装ケース見えるからいいですよね、
見えるからそう、
もう見えてとりあえずこれに突っ込みなさいと
で見えないと使わなくなっちゃうから、
うんね、そうですね、そう面白いですよ ね
不思議だなと思って、だから見えない方が綺麗じゃないですか、うんうん、だからそういうのにもやったことあるんですけど、うんうん、見えないと使わなくなるんですよ人って、うんうんうん、そう、
そんな、
あ、分かる。で、あるの忘れて、
う
ん、新しいの買ったりとか、
買ってみたいな。
あのなんかいろいろね、あの在庫系も、
うん、
在庫系も
そうですか。そうですね。確かに言われてみれば、
確かに。
そう、なんかお尻拭きやら、うんうん、なんかトイレットペーパー
また買っちゃうとか
あるわ、買っち
ゃいますね。いろんなもの
買っちゃう買っちゃう。
ま、あ、こっちにあったんだったみたいな。
クイックライパーの買いとかなんかいっぱいあったりするわ。あ、買っちゃまた買っちゃったみたいな。あ、そうかね、見えない
と。だから見えるようにしておくのも結構ね、うん、いいかなと思ったり。
そうですね、
うん、
家事の時間って、あ、まあ、その2人働いてるからちょっと、はい、あのイレギュラーというか一般的なのじゃないかもしれないんですけど、うん、はい、そうですね、家事の時間って大体どれくらいなんだろう、あ、一般的な人って、
一般的な人
2人じゃなくて、あ、2人だと
専業主婦なのか仕事してるのかにもよりますよね、
うん、そう、仕事の時間にもよりますよね、
専業主婦の人って少ない、
いや
いる
いますよ、
いるんだ、
いるいる、あとはなんか結構沖縄だったら転勤族、
う
ん、
あ、はい、
そうですね、
まあまあ、ね、
うん、専業主婦の方もたくさんいるし、うん、その方なんて息してる間中ずっと家事育児やってる
よね、うん、してますね、
本当、うん、ね、自分の時間ないから、
うん、ないから
本当にすごいと思う、う
ん、私も本当にすごいと思います、
うん、
ね、
うん、
また子供をずっと自分が見たいって人は、うん、もう 2,3 人とか平気で見てますよね、
うんうん、3歳までは預けない、
そうそう、3歳までは預けない、うん、
自分が見たいって、
うん、うん、
自分の育児の方針だったりとか、
うん、
そう、3歳までは預けたくないっていう人もやっぱり結構多いから、
うん、意外に主婦が多いですよね、
うんうん、
そうですね、
でも育児しながら家事と家事だけで全然違うじゃないですか、
はい、
うん、まあ、家事って、ね、どれ、まあ、でもね、一人でやるもんじゃないから基本的にどんぐらい使うんですかね、なんかツイッター上で、
はい、
田畑慎太郎さん、
はいはい、
あのすごい話題になったツイートがあって、うんうん、田畑さんあのなんだっけな、 ZOZO のね、今話題の ZOZO の会社の方なんですよね、
は
い、でなんかオンラインさんとかいろいろすごい忙しそうな方なんですよね、
うんうん、
で、まあ、田畑さんのツイートを、まあ、読み上げると、
はい、
うちは子供が3人いて、まあ、何歳か分かんないですけどね、3週間ぐらい奥さんが海外に行ってたけど、俺の1日の家事時間は掃除洗濯食事子供の弁当の用意などを全部1時間ぐらい終わらせたと。で、まあ、12歳未満の子供いる女性の家事が1日平均8時間って何やってるのみたいな、キャラ弁とか作ったりそういう風にやってるのかなみたいなツイートがあって、まあ、言い方もいろいろあってだいぶ炎上したりとか、
反感か、
そうですね、
反感か、言い方だな、
ね、一般的に、
まあ、意図的な感じありますけどね、そう、それでなんかフジテレビですなんかね、匿名でちょっとこう、
うん、
このツイートが取り上げられたりとかするぐらい話題になってますけど、まあ、そもそも一人暮らしの男性、あ、自分がね、
うんうん、
1時間で終わんないですよね、
全部この掃除洗濯、うん、あ、子供がいなくて持っている
、そう、いなくても
どういうやり方をしたら短く積むのかっていうね、
まあ、だからご飯とお弁当とかをもう3分とか冷食だけとか、
子供のお弁当の準備3分で済む、マジかってなる、
ね、すごいと思いました、
もうなんか何レンチンしながら佐藤のご飯やりながら何解凍のやつそのまま入れちゃうみたいにした
の、ね、あ、はいはいはいはい、
ね、まあ、
なるほど、
まあ、3分で終わなくても5分ぐらいで終わるかもしれないしたらね、うん、っていうのとか、まあ、自分は普通に料理作っちゃうので、
うんうん、
作る時は、うん、作らない時は外食しちゃうんですけど、
うんうん、
まあ、確かにそれだったら3分で、まあ、5分ぐらいかな、
うん、子供のお弁当は大体もう前日に仕込んで朝を詰めるだけ、
そうそうそうそう、うん、しますします、
ね、
うん、それどんぐらいかかるんですか、仕込む時間
でも
20分のかかる、
いや何作るかにもよる、
あ、そう、まあね、まあね、まあそれはね、
とかなんか鶏肉とか、ね、ひき肉、うんうん、鶏肉とかなんかつけて置いとくとか、
う
ん
う
ん、
ああ、そうかそうか、そうね、うん、
そう、どこからどこまでを家事に入れるか、
入れるかですね、
にもよるかなって、うん、詰めるだけだったらまあ言ってしまえば3分でやろう
と、そうそう、できると思うんですよね、レンチン、
ご飯パッパッパッて入れて入れるだけでしょ、
うん、じゃあ2人、まあね、働きながらやってる2人だったら、まあ、この3分いけるっていう、まあ、詰めるだけだからね、
事前準備があるって、
あるからね、
ある前提で、
うんうんうんうん、
ただ、ね、
いや朝から早く起きて私お弁当とか作れない。
作れない。
うん、はい、
まあ、でも子供のお弁当、まあ、我が家はあのパパが作ってるんですけど、ね、今言っときますね。
いいこと、いいこと。
パパが言ってる。パパがお弁当作ってくれてるから、ね、こんなに大きな口叩いて言えないんだけど、言えないんだけど。
まあね。
言えないんだけど。
作るとしたらっていう話ね。
はい。
あ、
そう
そうそう、じゃあなんか意外とまあ準備してれば、まあ3分で詰む、うん、なんかそれもなんかこう3分じゃ無理だよとか、
あ、
冷食ずっと食べさせるのかとかね、
うんうんうん、
まあちょっとまあそれ難しいですけど、
うん、そういうお話があるんですね。
そうそう、でもまあそれでね疲れても心身ともにっていうよりは、うん、まあ冷食
便利なものは使った方が、ね、うまく
でもいいかなと思いますけどね。
そう、でもだからそのなんていうんですか、あれですよね、最近の冷凍食品って、うん、質が良くなってるっていうか、うん、
言いますよね、
うん、あの変な添加物が入ったような食べ物を買うよりは、うんうん、お野菜とかも、うん、旬のものをそのまま取って、うんままうん、瞬間冷凍して、うん、保存料使ってるわけじゃないから、うんうん、実は、うんうん、冷凍の方がいいとかっていう話も、
ね、ありますもんね。
そう、う
ん、
変になんか、うん、弁当をね買うよりも、うん、そっちの方がいいことの方が多そうですね。
そうそうそう、だって今日たまじゅんあのコンビニ弁当
そう、ね、
あの
これ先ほど
そう生放送、ね、さっきやったんですけど、 そうなんですよね、その前めっちゃ具合悪くなってコンビニ弁当食べて、
ね、普段なんかあこの間台風があったので台風がある時とかもう米とかご飯とか作れるから、うんうん、一人で作って、うん、まあまあなんか健康的なやつ作って遊んでたんですよ、
うんうんうんうん、
でその反動で今日初めてのご飯がコンビニ弁当の日の冷や汗、思考停止、呼吸が荒くなってくるみたいな
一体何入ってるんだよ。
さっきの生放送終わってましたからね、
うん、ぜひあのちょっと見てください、 YouTube とかで
YouTube 見てください、
ね、前回の回の
先週の回の玉順のクソさ
前半やばかったですかね、大丈夫、
やばかったね、冷や汗かいて、
冷や汗かいてた
っていうね、まあすごい保存料とかに反応しやすいんですけど、
うん、
添加物かな、
そうそう、
反応しやすいんですけど、ね、自分はね、
そう、それよりは冷食、うん、なんか本当
そうですね、冷食自分大丈夫ですもん、
大丈夫、食べれる、
うん、あ、物によるけど食べる、大
丈夫、そうそう、だから使っていいですよね、
うん、全然使えます、むしろ、
ね、
そうそう、逆になんかこのお野菜が高い時とか逆に冷凍食品、食材の方が良かったりとか、
沖縄だから余計
高い、そうそうそう、
ね、だって買えねえみたいな、
うん、
競争しないしね、なんか
なんね
東京とかってなんか近くのスーパーって多分競争してたら安くなったりする
よね、そうそう
そう、なんか地域一番安値みたいな、
そうそうそう、
ね、ニュースで見たりするけどさ、沖縄は競争しないもんね、
そうなんですよね、
全然安くなんないもん、
そうだからそんなの考えたりとか、うん、それこそこの作るっていうストレスも生まれてるのに、
うん、
葉野菜から買って茹でて下ごしらえしてとかっていうの手間をね考えると、
うんうん、もうご飯食べるのやめようかな
思いますよね、一瞬そう思っちゃうし、
あんまりね、そうね、
そう
ね、
ほんとほんと、
うん、まあ、うまくね、でも、うん、作りたいみたいな時があれば作ってもいい
よね、うん、そうなんですよね、
うん、日々のところでずっとそれやってたらまあ大変ですよね、
そうだ、どこまでの手抜きを自分でよしとするかっていうね、
ね、
う
ん、本当ですね、
うん、
確かに、いや意外にこの、うん、やっぱり食事を作るって環境になったら作るよって言われてたんですよ、私おじいちゃんも、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、うん、お母さん、
やらなくちゃいけなかったらやるよ、
そうそうそう、やるよ、やらないといけなくなったらって言われたんですけど、うん、向き不向きがありますよね料理もだからうちもパパがやってますよ正直、
ね、
夕飯作るの、
うん、
そう、我が家は朝ごはんも最近パパが作るようになってきました、
すごい、でもいないとだから余計き
ちゃう、平日はいないから
ね、
そうそうそうそう、そう、お父さんができるようになってくれるとありがたいなっていうのは、
ね、ありがたいですね、
思ったりしますけど、だからなんかこうご飯は手抜き、
うん、
うん、あとは
そうですね、
もう本当鶏肉とかは、
うん、
醤油麹とか塩麹とかに、
あ、はいはい、
もう買ってきたら速攻つけて、
すごい、
あの冷凍庫に入れておいて、
うんうん、
あとは炒めるだけです、
あ、
野菜とかも切って冷凍にとりあえず入れとくみたいな、で、あとは味噌汁に全部突っ込む、
絶対食べますよね子供でも、
溶けるからね、
いかに手間をかけずに、
うんうんうんう
ん、なんか食べるものを食べさせるか、
うんうんうん、
味噌汁多用、
うん、味噌汁だと食べますよね、
食べる、
何でも食べますよね子供、
でもあとグツグツしとくだけ、
そうそうそう、
煮物系、そういう系いいですよね、
うんうんうん、全部突っ込んで、
うんうん、
ずっとグツグツ
グツグツ、
うん、
しかももう早くあげないといけないですね、時短メニューがいかに、
いかにいか に,
いかに時短メニューにしないといけないかっていう、う
ん
う
ん、だから お味噌汁はいいと思います、味噌だけはすごくいいやつを買って、
いいですね、
うん、なんかやっぱりこのツイートの中でも、
はい、
その反応すごいんですよね、主婦をバカにするのかとかいっぱいあったんですけど、ーはーはー、冷食はとりあえず不健康っ ていうような、
これイメージはありますよね。
イメージが確かにあるなと思って、
うん、私なんか冷食使うのは愛が足りないとかっていうのも聞いたことあるし、
いやでもご飯作ってて子供と喋れないんだったら冷食作って子供と、まあ その、まあ、そんな変わんないかもしれないけど、の方がいい時もあると思うんですよね、イコールじゃないけど、全部そうじゃないけど、でも多分冷凍のこのなんだろう、
冷凍は悪だみたいな
のが、ね、悪みたいなのがあるんだ
ろうな、状況が変わってきてるから、
まあ、自分もちょっとその感じあったので、でも調べたらそうじゃないなっていうのが分かったっていうのが最近なんですけどね、でも分かんないかもしれないですよ ね。
だから冷凍食品は意外に大丈夫だよっていうのはね、なんか結構もっと広まってもいいのかなとかって、まあね、
まあ、そのね何を優先順位するかですからね。
そうですね。
ね、本当に。だってコンビニ弁当を食べさせる冷食の方が絶対いいですからね。
まあ、コンビニ弁当食べ
させない。コンビニ弁当とかやっぱり
食べさせない。
コンビニ弁当自分があんま食べたことないかも。も
う、そう、さっきちょうど、たまじゅんが体調悪くなってあずあずと話してて、
そうそう、お弁当は買わない。
でもね、コンビニ弁当で買ってお金だけ渡す親とかもいるんですよ。
まあ、ね、これでね食べなさいって。
それよりは冷食で詰めてあげる方が愛情ありますよね、どう考えてもね。あ、それ比較しちゃうとあれですけど、
それができる余裕があるかどうかっていうところだと思いますけどね。そう、結局なんか、そう、愛情があるかないかっていうよりも、それをやってあげられる心の余裕とかがないと難しいところもやっぱりあったりするんじゃないかなって思うところもある
ね。そうですね、
そう、沖縄は特にそういう問題大きいからね、
だからそれであれですね、子供食堂とかがね、多いんですもん ね。
そう、他に 手抜いてる感じありますか？手抜いてるよね、ここ抜た、ここはすごく
こううまく抜いたらいいよみたいな、
そう、私たちちょっとあのイレギュラーなんですよね、本当、
バリね、起業して子供がちっちゃい子が2人で起業して1人でサロンを回してるので、もう
そんな2人だから手抜きの方法分かる、
たくさんあるよね、
たくさんありますよ、あるある、本当に
それはこう知らない人にねシェアしてもらえると誰かが助かるかもしれない。
そうですか、洗濯物を干さない、
あ、干さない、
干さない、干さない、
干さない、
干さない、干さないです。
ドラムってこと？
もう洗濯機は何使ってますか？
あの、ど、あの、普通の縦型の、
縦型なんだ。
じゃあ
干さないってどういうこと？あ、乾燥機、
乾燥機があるんで、
ガス乾燥機がついてる、
乾燥機がついてるんで、
羨ましい、ガス乾燥機って早いんだよね。
早いです。なんで、もう本当に私最近外に洗濯物干したことないです。
私も干したことない。
そうなんだ。
我が家はドラムが、
ドラムすぐ、そのままいけるんでしたっけ、
ね、いけるから
そ
う、だから一旦お家にで、私の場合サロン の、 あの洗濯物もあるから、家から帰ってきたらまずは、あの、傷んじゃうやつとかあるじゃないですか。
ありますね、あります、あります、
傷んじゃったりとか、
え、あるんだ
そうそう、
あんまりその辺が分かってないかもしれない、
ね、傷んだりとか、あとはなんか乾燥機かけたらもうなんかぐちゃぐちゃになっちゃって、後からめんどくさくなるやつだけ先に洗濯機入れて、それだけはあの洗濯機の上に干します。
あ、なるほど。
室内干し、はい、扇風機つけて、
上に干して、
で、風通しよくして乾けって
言って乾けって言ってね、
同じない、
乾けって言う、乾けも同じ乾けって言って上に干して、あとはそれ終わったらもうあとは洗濯機様に
様に
で、その洗濯終わったものは、
はもうあのカゴの中カゴの中に、
カゴの中にね、
意味わかりますか？
あ、そのままあの、あの、畳まないとかですね、
畳むって行為はしない、もうあの、パンツない、もう探して、また違うカゴに入れて、また探して
イエーイ、我が家もです。これあんまり人には偉そうに言えない、俺、人には偉そうに言えないけど畳まない、
畳む時間ってまあ長いですよね。
長い、しかもさ、畳む時もありますよね。たまには
、あります、あります、もちろん、
でも畳んだ横から崩されるという、
めちゃくちゃわかります、
子供がね、そうで、たまにお手伝いしてくれるから、その時はありがとうって、一緒に畳んで、
ね、
で床にあの畳んだ洗濯物が置きっぱなし
で、そっから取っていくんですよね。
そう
から取っていく、
ペラペラめくって、
そっからね、
今日はどうしようかみたいな、
タンスに行かない、
で忙しい時とかは、あのカゴがね、畳んでない洗濯物が過去2つ分になったりする。
あ、しますね、あ、じゃあカゴいっぱい持っとけばうまくなる、うまくこう回せますよね。
でも正直カゴ増えてきますよね。
カゴ増えてきますよね。
カゴ増えてきますよね。
いろんな家具が増える。いろんな家具が増える。
あ、何？あ、洗濯以外もってこと？うーん、でも洗濯とりあえずしたら入れとくカゴ。
カゴ 2.5 カゴ。
何？
要はこの取り出して入れるカゴで、うん、浅ぐった時に入れるカゴ。
ああ、はい。
そうか、カゴが増えてたりとか。
そうかそうか。
でその中で一応カゴ、うん、2.5 カゴ、これ我が家だ、
はいはい、
2.5 カゴあった時に。うん、こうまさぐりながら今日の服今日の服って言いながら、はいはい、お父さんとか私のだけあのこっちに入れていくっていう。
なるほど。
で子供のだけのものになると探しやすくなるから。
あ、そういうことか。
わかります、それめっちゃ。
で肌着とかだけすぐ着るやつはちょっと横のカゴの横のところにこうかけて。
あ、なるほど。
分類
して分類
して
右に肌着、あとタオルだけはさ先に取って。
一緒です。タオルだけめっちゃ先に取ります。
タオルだけは先に取ります。まずタオルだけ
分類して次からは早くなる
ため。
タオルあるのとないとで変わりますよ ね。
タオルだけはちょっと洗濯機
そうだ
も
ん、
はい、お気に入って、
お気に、ね、
あとはもう、うん、そうね、
あとはそう、
めっちゃわかります。
いやでも それやっぱ大事、なんか
大事。
なんかそのタバさんのね、うん、もう畳む必要ないんじゃないって
言ってました。
で畳まなくてよくないみたいな、まあ、シワにならないやつだけ、あ、シワになるやつだけちゃんと干せばって何に吊るせば、
うんうんうん、
あといいんじゃないみたいな言ってたんですよね。でもそれ意外といや畳めよみたいな言ってる人も、
まあ、
いるけど、
いい
まあ、でもまあね、畳まなくてね、
畳めない、
そう、あ、そうです。なんかこの畳まなくなった、ね、そう、原因とかってある、原因っていうかきっかけ。
初めはきちんとその要はタンスみたいなところにも整理してカゴにとかってやってたんですけど、いや単純に時間がない、時間がない、もう追いつかないからそうならざるを得ないが一番の理由かも。
でもカゴいいですよね。子供カゴとか用意しておけばバーって分類してあと取ってってした方が正直楽です。
まあ、子供に選ばせるんだったらちゃんと置いといた方がいいですよ。
見えるように、
あ、そうか、
見えるように自分で選べるように、
あ、
それをもやろうとしたこともあります。見えるようにして自分で選んでねっていう、まあ、でも自分で選べるようにはしてるから、子供のやつは、あの、何、ハンガーでかけてザーッと吊るすしてたりとか、
あれしたい、いや、でも後々あれしたいです。ハンガーに
かけてみたりとか、
あ、ハンガーの方が楽
見やすい、
見やすい、探しやすさとかですよね。子供の、
そう、子供の探しやすさを考えるなったらやっぱりある程度セットにして置いといたりとか、上着は上着、肌着は肌着で好きなものを選んで、
まあ、確かに
そうやってたんですけど、でも同じのしか着ないんですよね。子供
が食べて、まあ
ね、それもあるかも。
そうね、結局ね、同じのしか選ばないです。
そうすると、
お気に入り
の選択してるみたいな。
そう、確かに確かに。
そう。で、選択が追いつかなかったら、あれが着たいって言われて、まだ洗ってない。
はい、今洗濯機の中だから。
っていうこともあります。
確かにね。はい、それは分かる、まあね、
でもみんな頑張っちゃいますよね、本当、洗濯物して洗い物して、お掃除して子供の世話してって、なんかすごい詰め詰めになってるお母さんが、
これを全部やっぱ完璧に やろうって頑張ってるお母さんがすごく多いなっていう、
多いですよね。
そうだから、この田畑さんの、ね、ツイートになんか、ね、見てるといろいろと反論がたくさん来てるみたいなんですけど、そうそう、なんか完璧にやろうと頑張ってる人がたくさんいるのかなと思ったりも。
そうですね、そうなんか、聞いてるとみんななんかすごい相当なんかもう突き詰めて頑張ってんだろうなっていうのは。
そうなんですよね、
もう、あ、分かんない、自分主婦じゃないですけど、こんなに頑張りすぎてるんだなって。一人暮らしの自分でさえ、なんか一人でさえもうめんどくさくて、あるので、
でも干しっぱなしでそのままとか、だからっていうのが大きいと思いますけどね。
あ、でもこれ、あ、分かんない、どっちなんだろう、これ普通に女性じゃない人も男性も女性も、なんかこう反論してますもんね。
あ、
で、この人が旦那さんだった場合に言われるってことですよね。
でもそれを求めてくる旦那さんもきっとたくさんいると思う。
そうそう、いるんですよね。
ああ、そうか、いるからか。
え、家にいたのに何してるのって言い方をする方も非常に多いですよね。
要はご飯ちゃんと作って、ちゃんと片付けして、綺麗にしておくもんでしょっていう男性側からの圧力みたいなのは結構大きいんじゃない
か。大きいと思いますね。
そういう旦那さんがいた時にはこういう
頑張らざるを得ない人はでもやっぱ周りにいますよ。
多いですよね、うん、結構ね、
やらないと、うんうん、罪悪感もそうだし、
うん、そうそうそう、うん、実際なりましたか？あずあず、私なったんですよ。なんか初めて長男が生まれた時に、うんうん、やっぱずっと働きっぱなしだったのに、うんうんうん、子供と家にいて、うんうん、会話ができないじゃないですか、うん、もちろん心と心は通じたりとかしてるけど、うん、会話、うん、言葉に出すっていうのができなくて、うんうん、私一日中何してるんだろうって言って旦那さん帰ってきて泣き出したっていう、この情緒の不安定さだけど、この家事も何もしとかなきゃ、うん、でもやる気は起こらない、だけどこのやる気が起こらない自分に対しての罪悪感ですか、うん、一日家にいるのに何して
んだ、こんなことすら
できないっていうので、うん、情緒不安定になったところから、うん、でもうちの主人は何も言わなくて、うん、え、別に何もしなくていいよっていう派だったんでよかったんですけど、うんうんうん、そこから完璧はやめようって思いました。
あ、なるほどね。
その時にね、愛の旦那さんみたいだったらよかったけど、
そうそうそう
そ
う、
そこで追い打ちかけられたらやばいよね。
でも多いと思う。
でもそう、うん、よく聞くですよね。よく聞きますよね、う
ん、え、なんでやってないのみたいな、うん、本当にできないのみたいな、
うん、え、家にいたでしょって、うん、平気でやっぱね、
うん、
そうですね。でもちょっとずつそういうのも減ってきてるような感じがしますけどね、
うんうん、そうですね、世の中的には ね、 ね、だいぶ
流れとしてはね、
うちのね、あのパパはお互いそうですし、
うん、そうですねだからまあこうやってね、
うまくそうあれですね、
できてる、
できてますから、
ね、どんどんね、そういう形のそういう人が増えればいいなっていうか、うん、そう、まあ、だけどやらざるを得ない人たちもたくさんやっぱりいるから、
ね、
いや、やんなくていいよって言われても無理な人もいるから、
そういますよね、本当、
うん、そこはなんか一概にいやいやいやと言わず、そういうこともあるから頑張ってるねってやっぱ認めてあげるのが一番大事じゃないかなって。あ、
でもそうかもしれないですね。
そうそう、うん、多分方法論とかじゃなくて、う
ん
う
ん、あ、そのね、
うん、自分の存在をね、そうそう、しっかり今の役割を、
そう、うん、そこが一番かなって思いますね、うんうん、仕事してないしとか、うんうん、専業主婦だしとか
し、ね、
これくらい完璧にやらなきゃとかってなってるけど、誰にも認めてもらえないかね、
う
ん、お母さんって、
ね、そう、本当ですよね。
そこはなんか、ね、お父さんパパがね認めてくれれば一番いいけど、やっぱ社会的にもそういうのを頑張ってる人は認めてあげたら、
うん、
認めてあげたいとか、
ね、認めてあげたいですね、うん、
と思ったりもしますね。そうそう、
お母さんがね元気じゃないと、
そう、ね、
何も順調に進まないんですけどね、うん、本当は一番、うん、
でもそれが分かってる人がね、こうやってこの炎上ツイートから増えたらいいんですよね、
うんうん、そうなんですよね、そうそう、
なんかこの田畑さんもなんかこの中でこのツイートの中じゃないけど、うん、なんか奥さんが頑張りすぎたらあれだから、もういいよ頑張らなくて全部代行頼むからみたいなとかも言ってて、
家事代行、
家事代行とかもう、あの、何、無理してやなくていいよみたいな、まあ、やりたければやってもいいけどじゃなかったら代行とかしていいよみたいなことも言ってて、
ちなみに愛はなんか代行的なサービス使ったことありますか？
使ったことまだなくて、うんうん、でも最近よく名前が出ますよね。
そうですね、うん、育児の代行とか、うんうん、
家事
の代行、
家事代行、育児代行とか ね、
うん、ちょっとだけ子供預けますよってとこも多いですもんね、うん
う
ん
う
ん、
増えてきてるから、うんうん、家事代行ね。
育児代行ってキッズラインとかベンチャーで今こう、うんうん、まあ、それ以外もいっぱいありますけどね、うんうん、実際どう預けられるの
自分の子供、
うん、ちょっとブロックはあるのかな。
あ、
今のこうキッズラインの人とか見てたら、うんうん、育児経験ありますとか、うんうん、保育士でしたとか、うんうん、保育経験はないけど、うん、なんか勉強教えられますとか、いろんな項目書いてあったりするんですよ、うんうん、見てると、うんうん、大学生ぐらいの子がいたりとか、うんうん、40、50でも、うん、もう子供が1回、うんうん、もう出てってるみたいな人もいるんだけど、うんうん、まあ、初めての人に預けたりとか、保育園だけでもこう泣いたりするって言ったりするじゃないですか、
うんうん、
実際なんか預けようとか、まあ、2人なったりするのなかなか、
うん、とこれ私の場合ですけど、うん、預ける手続きをするのがめんどくさいが一番大きいかも。
あ、それまでのね、
うん、
うんうん
うん、かな。そう、あの家事代行は使ったことないけど、うん、なんだっけ、もう仕事してて、まあ、子供が病気で、うんうんうん、
病児保育
とかは使ったことあるし、
うんうんうん、
あ、病児保育って何なんでしょうっけ。
病児保育は、
うん、小児科とかこう、うん、病気とかね、
うん
うん、あのどうしてもお母さんが仕事行かなきゃいけないっていう時に、うん、預かってもらう。
そういうのはできる できるというか、まあね、
もうやらざるを得ない、やらざるを得ないかったからやったっていうのが一番大きかったりするけど、うん、でもこういう家事代行ってたくさん使えるようになると生活変わると思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
そう、うん、あ、私ご飯は代行したことあります。
あ、作ってもらうやつ、
これも個人でですけど、
素材ね、
そうそうそう、あの料理教室をやってたりする、うん、あのその起業家仲間っていうか、うん、知り合いがいるので、うん、もう今我が家平日旦那様がいない、
うん、そうです
よ
ね、
もう初めのうちとかもうてんやわんやですよ、うん、もう今まで半分家事をやってくれてた人がまずいない、うん、どうしようってなって泣きついて、うん、もうご飯作れないよって言って、うん、
あの、あ、その人に、
惣菜セット、そう、その人に、その人に、その人に作れないよって言って、うん、だけどご飯は食事が乱れると、うん、メンタルも乱れるじゃないですか、
乱れちゃう、
だから食事は大事にしたいっていうのがあったから、うん、作ってくださいってお願いして、
うんうん、
あの、うん、惣菜いっぱい、うんうんうん、作り置き、
うんうん、
お願いは何回かしてる。
ああ、でもいいですよね、うん、こう頼れる、ね、うん、あのツールがあると全然違いますもんね。
でご飯作らなくていいだけで随分ね、
うん、そ、作り置きって3日4日ぐらい持ちますもんね、
うん、
も
う全然、いや、もうなんかその平日中全然いけるぐらい作って
、
うん、
ああ、そっかそっか、したらだいぶ楽でしょ
う。でそういう人にお願いすると作るの上手だから、うん、こっちも勉強になるっていうか、
いいですね、
そう、すごい、なんか、え、つけとくだけでいいのみたいな、
あ、そっかそっか、
そう、え、そんなに大変なのって言われてご飯作るの、
うんうんうん、
え、大変だよみたいな、
うんうん、
けど、
そうか、でもその方にはね、
そうそう、
好きなことだから、
そうそうそう、うんうん、でつけとくだけとか、
あ、でも、
う
ん
う
ん、それって普通になんか勉強にもなるじゃないですか、
勉強になる、
うん、それもいいかもしれない、
いいかもしれない、
だからそういう意味でも家事代行とか、うん、お願いするのってすごく、うん、あの、いいと思う。
あ、で今のは料理だけど、うん、掃除、普通の掃除とかも、うんうん、こんなやったら楽なんだとか、うん、もうあるかもしれない、
そうですよね、
そうそうそうそう、そう、
プロの意見が、プロの目を見るだけで、
だからそこから、あの、我が家は普通に調味料、砂糖とか醤油とかみりんとか、
うんうん、
まあ、よくあるものを使ってたんですけど、うん、その方が醤油麹とか塩麹とかを自分で作ったりする。
へー、
それも難しいと思ってたんですけど、うん、混ぜるだけなわけ。
へー、あ、そんなに大変じゃないんだ。
全然、なのに超美味しくて、
うん、あ、はい、
そう、だからもう麹を、それ以来いい醤油と、うん、生麹を買ってきて、
うんうんうん、
醤油麹つけるだけ、
あ、はい、
で調味料はとりあえずその醤油麹と、うん、あと甘酒、
うん、
とかね、みりんの代わりで混ぜるだけだし、
はあ、
っていう、であとつけとくだけだし、
うん、
炒めるだけだし、
へ、
じゃあその時もちろん楽だけど、うんうん、その時以上に、なんだ、そのね、学んだことで楽になることもある、
そうそうそう、それは今気づきました、
ね、今ね、
違うものが得られてますね、得られ
た、そうそうそう、だからなんか醤油麹とかはね、
うん、
ぜひ作れるよって言いたい、
あとでちょっとあずさんに、
いいですね、そうそうそう、ね、いいですよね、家事代行ね、めっちゃ頼みたいんですけど、うん、男の一人暮らしに頼みにくいんですよ、
あ、
頼んでいいのか微妙だから、頼んでいいのだから、もう3日4日とか作ってもらったら超楽じゃないですか、
うんうん、え、いいんじゃないですか、
いいのかな、
全然、
まあ、でもどうなんだろう、ベビーシッター家事代行を探そうとか書いてあるけど、
まあ、なんか大丈夫だったらもう頼みたいですよね、
うんうん、頼んでみてください、
頼んでまた
どうだったか、
どうだったか、ね、
そうね、
結果報告、
結果報告ね、なんか妙にね、キッチン関係の周りのなんか何塩がいっぱいあったりとか、料理できる環境はめっちゃある、
あ、なるほどなるほど、
なるほどなるほど、それは提供できますよっていう、
そう、でも作り置きとかね、ご飯は本当に
で、いいですね、そういう意味でね、
うん
うんうん、
ね、
うん、
そう、
まあ、そうやってうまくねやってって、違う人のね動きを見たら勉強になる部分もあるかもしれない、うん、ね、さっきの片付けは学んでないみたいな、
うん、
だっけ、
うん、
とかね、
うん、
料理とかね、
そう、必要な時にはプロに任せるのもやっぱいいかな、うん、と思ったり、うん、しますね、
うんうんうん、
はい、ということで、
ということでね、
はい、また一旦 CM 行きましょう。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた 歯科治療をご提案します。
マンゴーが美味しい季節だね。
甘いマンゴーもあるけど味のないマンゴーもあるんだよ。でも安心、あさとバス停前のフルーツショップでは糖度計の測定により安心ギフトが可能になったんだよ。価格もいろいろあるから予算も安心だよ。
今すぐ買いに行こう。
あさとバス停前、厚生ビル2階フルーツショップ、電話番号 090-3796-5050、 ミナクル55と覚えてね。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りの悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。むくみ取り耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
さあ、
はい、盛り上がっておりますけれども、ね、家事育児の手の抜き方、
健康のためにね、はい、どう抜くかっていうね、はい、頑張りすぎない、
はい、
あと何かあります？でこれこうやって抜いてるよみたいな。今なんだっけ、洗濯、
洗濯、
料理、
お掃除。他に家事って何あります？
子供ですかね。ああ、育児か。
子育ての
前に。
子育て。
掃除。
まあだけど。
掃除は？
あ、掃除？
あ、とりあえず自分が前ルンバを買ってみようと思ったんですけど、
はいはいはい、
ルンバを買う前にリサーチすると、まあさっきね、あの前に話したけど、うん、床のものを全部なくさないとルンバが機能しないっていうところで意味ないってなって、
はい、買わなかった
んですけど、うんうん、掃除ってなかなかこうね、どう、まあ、やらないって手抜き方とか、うん、毎日やらないみたいなとかね。
毎日やりますか？
毎日やらないです。
毎日やる人は中にもいますからね。
ちゃんと朝掃除機かけて。
ね、
うん、
すごい、朝から掃除機かける人いるんです
か？結構聞きます。
すごい。
専業主婦のなんか多分ルーティーンになってるのかな。うん、
そっかそっか、日課になっちゃって、
うん、日課になって朝起きて、ね、ご飯食べて、うん、掃除機かけて。うんうんうん、っていうのが日課になってたりする人もいますね、
う
ん、で朝から、あ、そうで、なんか以前ちょっとなんかで見かけたのがで、朝洗濯して、
うん、
朝洗濯するのはね、結構ハード
よね。ハードですね。
そうで、その方が言うには、
うん、
夜洗濯するのに変えたんですって。そしたらそれだけでも時間の使い方が全然変わったって言ってたから、だからなんかいつの時間に家事するか、
うんうんうん、
っていうのもなんか大事だな、言われてみればみたいな。
確かに
って思いましたね。
なんかついつい太陽が出てる間にとかって思いがちですよね、うん、
まあ、そもそもあの干さない
人たち
だから、
ね、そうそう、時間関係ないんですよね。そうそう、本当はね、
そう関係ないからできること
なんですよね。
なんか自分の場合は外に干すので、
う
ん、朝予約しといて、回して、
う
ん、行く間に干して
出てくるんだ、
祈って出てくる、ね、
そう、天気を確認しないといけないので、ね、
そうなんですよ ね、 で結局ね、
40% とかね、かけるね、だいけるって信じる、
あ、いけるんだ。
40でかけちゃう、
40かける。
室内干しとかは
匂いが出るんだよね、うち。
あれ不 思議な、うち匂い出ないんですよ
ね。あ、
洗剤かな、わかんないけどあるので、
やっぱあずさんの おまじない効果が
おまじないね匂い敏感だもんね、だってね、
う
ん、
これもてか柔軟剤使ってないうち。
あ、なるほど、
うん、自分も使ってない、
うん、使わない。
乾燥機じゃあるんですよ、ガス乾燥機、うんうん、ガス代めっちゃ上がって、あ、自分一人のためだけに、家族だったらいいけど一人の量でこれなっていうのもあって、あ、
これまたちょっと
難しい、ね、
別の話になりますけど、
ね、家計のね、
あの、家計のね、
でもあの ガス会社によって違いますよ。
あ、そっか、
そっか、
そうね、プロパンとかね、
都市ガスとかね、使ってるけどめっちゃ安い
です。あ、そうか、
めっちゃ小声にな
って
る、
小声になってるからね
これも節約術ですよね。確
かにね、都市ガスとかプロパンガスとかいろんなガスがありますからね、
今選べるからね、
うん、
はあ、まあでも買って、子育て、ね、手抜き、
子育ての
手抜き、
まあ、手抜き、子育ての手抜き、
まあ、その私してると思うな、言われてみれば、
育児代行とかもあるけど、そう、そもそもそういうの使わない、
使わない
で、使わないで私もしてると思います。
もうダメっていうのをやめました。
あ、うん、あ何かをしててダメ、
はいはいはい、
あ、はい、
もうでもあれしなさい、これしなさい、あれダメこれダメって言ってたら多分私の頭がおかしくなるからもうダメっていうのはやめた。
あ、
完璧、完璧って言ったら、まあ、本当に時間がない時とかは、うんうん、そりゃ急いで急いでとかは言うけど、なんかもう、あれ、うわ、あれやらないでほしいなとか、これはやめてほしいなとか、こうしてほしいなってもちろんあるけど、そもそも人はコントロールできないっていう大前提がやっぱりあるので、
ね、
子供なんてもっとじゃないですか。
そうですよね、そうですね、
そう、うんうん、っていうので、まあ基準としては死ぬか法律を犯して人様にめちゃくちゃ迷惑をかける以外はよしとしようっていう基準を決めて、
なるほど、
それ以外は見て見ぬふりをする、うんうんうん、めっちゃぐちゃぐちゃにしとうやみたいな、めっちゃぐちゃぐちゃにしとうやみたいな
すごい、
だから、あ、はいはいはいはいみたいな、はいはいはいはい、オッケーオッケーオッケーみたいな、もうなんかすごい、あの洗い物するねとかって3歳児がジャーってやって、うんうん、ずっと洗剤使ってたりとかしても、うん、ありがとうありがとうみたいな、うんうん、ありがとうありがとうって、うんうんってずっとやらせとくみたいなその間にお化粧して
る、ま
あ、ありがとうありがとうって、うん、やってからすごい楽になりました。
あ、そっか、うん、いやー、このね、いかにこう見ないふりをするって言われますよね、めちゃくちゃ言われますよね、
やらないでほしいけどまあいいかみたいな、死ぬわけじゃないからみたいな
仕事が
死ぬわけじゃなかった、死ぬわけじゃなかった、うん、水出しっぱなし死ぬわけじゃなかった、うん、でね、ちょっと、うん、水道代上がるけど洗剤なくなるの早いけど、まあね、
うん、
それはなんか洗剤残しとくのちょっとにしとくとか、
うんうん、
使い切っても大丈夫なの、ね、空の洗剤置いとくとかごまかしごまかし、うんうん、
まあ、そうですね、水道いくらやってもね、何万とか何十万になるわけじゃないからね、
なるわけじゃないですからね、
ありがとうありがとうって言って、う
ん、確かに確かに、
うん、ってビチャビチャだなみたいなあのキッチンマット置かなければいいから
ね、そうですね、そうですね、
で後からビチャビチャだねってビチャビチャだね、なんでかなって言って、
うん、
お水出しすぎだったんじゃないかなって、拭いて
以上以上以上以上
そう以上
以上、
カゴに持って行って洗濯物以上
以上ね、
でも子供それがいいって言われました、私も
言われた、
以上あの、うん、痛い終われって言われました、痛い以上でとか、そう本当に濡れてる終わりがいいって言われました。やっぱ理屈で大人は思っちゃうじゃないですか、うんうん、もうこんなするからこんなでしょってなるのを、うんうんうん、子供はもう理解できないし、うんうん、逆に子供のストレスになっちゃうから、うんうん、本当に悪いことしたりとかしたら、あずさんが言ってた命に関わらないこと以外は起こらないで、もし本当に痛い思いとかしたら痛いで終われって言われました。
おお、まあ、シンプルな方が
ね伝わりやすいっていうのがありますもんね。
もうそんな時間ですか、
それが流れてきた
BGM、ね、終わりの BGM が流れてきて
今54分ぐらいですね。
どうですか、玉城なんかさ旗で聞いてみて、
うんうん、
まあ、そうですね、2人こうねイレギュラーだよって言ってましたけど、はい、それがイレギュラーじゃないくなったらいいなっていうのはあります
ね。確かに確かに、うんうん、
あのやっぱ頑張りすぎ、ラジオね、
だから逆になんか今日は、うん、なんかこうイレギュラーだけれどもこんなにズボラでも生きていけるんだよっていう
のをお伝えしたくて、
はい、それはね多分伝わったんじゃないかなっていうね、あ、私やりすぎて疲れてたんだなみたいな 家事、女性とか、まあ、男性 も関係ないよね、
いたらやらなくてもいいんだになるといい
ね、う
ん、
そうそう、
そう、あの頑張ってやるのはいいと思うんですよ、だって頑張ってる、うん、本当にできてることってすごいことだから、
うん、
だけどあやらなくても大丈夫なんだとか、そんな手抜いちゃっていいんだって気づきになってくれればいいかな、
う
ん、
そうですね、
思いますね、
うまくね、うん、生活のうちでうまくね手を抜いて無理せずやっててくださいということでね、はい、はい、じゃあまずスポンサーの紹介を、はい、いいですか、
ということで耳ぐすいラジオ、この番組は泉崎ファミリー歯科、あさとバス停前フルーツショップ、チュンチュン堂ビズやぶさち、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしました。
はい、はい、では
またね、
いい回でしたね、
はい、
これも大事ですね、
はい、ズボラ主婦、
主婦目指して皆さん、うん、
目指して、
はい、
楽しく手を抜いて、
は
い、
ね、心も体も健康に、
健康に、はい、ストレスためないようにいきましょう、
はい、はい、
ありがとうございました、
はい、ということでこの番組は、はい、あずあずと
店長玉順と
気まぐれバリスタ愛でお送りしました。
またお会いしましょう。
ありがとうございました。